橋徹平です。
こんにちは。
よろしくお願いします。いきなりなんですが、神様は、いらっしゃると思いますか？神様はずっと一緒にいてくださるっていうふうに皆さん信じてますか？まあ、その答えをちょっと聞く前にですね、なぜこういうことを言ってるかというと、これは今のことであって、前のことだ、過去のことを考えてみると、神様はこんなにたくさんのことをしてくださったんだということが皆さんもわかると思います。ですから、今までもこれだけのことをしてくださったのだから、これからも必ず一緒にいてくださって、多くのことを与えてくださるのではないかということを信じることができます。すなわち、神様はずっと一緒にいてくださるという確信が持てるということです。こんなことを言ってる私もですね、ご存知のように、ついこの間までは、ノンクリスチャンで、ノンクリ代表として、多くの戦いを経験してきました。で、今日は、このような機会を、いただけたことに感謝しながら、そんな私がなぜそして、どういうふうに、変わることができたのか、何が変わったのかというのを、皆様と、共有できればというふうに思ってます。キリスト教、そして、クリスチャンの方々と、深く関わるにつれて、私も非常に辛いと言いますか、大変な思いをするようになりました。で、これはいわゆる聖書に書かれている生き方というところで、知れば知るほど、いかに自分がそこから遠いなってない人間なんだということを知ってしまうからだったんですね。で、もし逆にその聖書とか、キリスト教と出会っていなければ、神様はおろか、人参を愛そうともしないだろうし、自分を嫌う人のために祈ろうなんて考えつきもしないと思うんですね。ただそれを知ってしまったがために、別にやりませんけど、自分がどれほど嫌なやつかっていうのが、だんだん分かってしまったんですね。で、一方、同じくして、クリスチャンの方々と、関わっていく間に、皆さんを前にして言うのはあれなんですけど、羨みとか憧れのような感情が出てきたことも自分では分かっていたんですね。で、どのようにしたら、ように強くて優しくて、愛にあふれて、生きていけるのだろうかというふうに考えるようになったんです。答えは分かっていたと思うんですけどね。それでも、クリスチャンになる方が大変、ならない方がいいんじゃないかなと心のどっかで思ってました。もう皆さんも知ってると思いますけど、私はやっぱり弱い人間ですし、突っ張りながらも、こういうこと言っときながらも、祈らずにはいられない時が、多くありました。で、今ももちろんありますし、切羽詰まっている時には、この祈りが通じれば信じますという、いわゆる禁断の取引までしてました。それらの内容については、今日はあまり時間がありませんのでお話はできないですけど、何度もやってきました。で、もちろん全ての祈りは通らなかったんですけど、それでもやっぱり多くの祈りは神様に届いて祝福を得ることができたように思うんです。それでも通じれば信じますと言っときながら、私はずるいので、そういういろいろと言い訳をして、約束を保護にしてきました。聖書には門を叩けば開かれると書かれていますけど、毎回僕は神様への、いわゆるピンポンダッシュをやってたわけですね。この信じますと叩きながら、ドア開けてもらったらそこにいないという、最近では小学生すらそんなことはしないんですけどね。 まあそれでもあの神様はあの機会あるごとにあの私にそうやって勇気を出す、つまり信仰告白のきっかけを与えてくださいました。その中で、まあ、最も大きなのはあのニュージャージーに戻ってきたことだと思います。あのさっきあの述べたあの言い訳シリーズの中にあの、まあ、まさかまたニュージャージーに仕事でこんな早く戻ってくるとは思ってなかったんで、まあ僕は洗礼受けるなら錦織先生にしか受けませんということを言ってた。まさか帰ってくるだろうと思ってなかったあのもちろん先生が良かったんですよ。それは勘違いしないでください。あのただまあ状況的にその不可能なんだからと洗礼は受けないと言い訳だったんですね。でも実際神様はそんなに難しいと思った状況も、まあ、簡単に覆されて、そしてあの自分がまあ戻ってきて最も慣れ親しんだ教会にもう一度戻ってきて、皆さんとまあ今度は素直にあのいろいろと自分の疑問をぶつけたり話を聞いたりいろいろと勉強させてもらうことができました。まあ修養会に参加するきっかけを作っていただいた友人もいて、まあ、その参加がきっかけでいろいろと会話したり考えたこともありますし、であの、まあ、帰ってから実はその帰ったその日です、あの夢で神様から直々にそろそろなるかというふうにあの枕元で言われたんですね。で、まあ、これはもうちょっとしょうがないですよね。で、まあ、そんな形で、まあ、散々、突っ張ってきたんですけど、それでもまあ見放さずで愛を持っていろいろと与えてくださったことにまあしっかりと自分もまあ向き合うといいますか、目を向けて感謝して、そしてまあ自分一人の力ではやっぱり何一つできていなかったと考えてみたら、何一つ自分ではできてなくて、これは全て誰かがあのいてくれてやってくれたからなんだと、これはもう降参するしかありませんというので、まあ信仰告白に至りました、まあ、こうして私は、まあ、あのいわゆるただの罪人から、まあ、目指すべき姿を見つけてしまった罪人になってしまったんですね。でただの迷い人だったのが行くべき場所を見つけてしまった迷い人になったんです。ちょっと厄介なんですねこれね。で、まあ、洗礼を受けてまあ、どう変わったのかと、何が自分の中で変わったのかというところに移りたいと思うんですけど、時間的にはまず大丈夫ですね、はい。まあ、やっぱり何が一番変わったかと言いますと、あのやっとあの生産式で回ってきていたあの白い物体と赤い液体を味わうことができました。あの初回は誠に不謹慎ながら乾杯までしたぐらいあの待ち望んだ瞬間でした。まあ、そんなあの前置きはあの置いといてですね、まあ、残念ながら人間的にいきなり あまり変われてないのではないかというふうに思います。中には前より輝いているとおっしゃってくれる方もいらっしゃるんですけど、ちょっとこう頭がはげてきたかなとかそうちょっと油ぎし変わらってないからちょっとバレたかなと思っちゃうし、まあなんか柔らかくなってきてるよねとか言われても、まあ、顔が太ったからなのかなとか、もしかしてお腹のこと言ってると思ってしまうんですね。やっぱり実際変わってないなと、自分で痛感する部分なんですけど、毎朝アプリで聖書の、まあ、ちょっと一箇所、朗読するのを聞いてですね、でその後こうメッセージが短いメッセージがあって、今日も愛を持って生きていきましょうねというふうにこう聞きながら通勤してるんですけど、それを聞きながらも前の人が歩きスマホでちょっと遅くて歩いてるとこう下打ちをしたり、まあ、こう交差するとかエスカレーターに乗るとか、そういうタイミング的にちょっと自分が緩めればこう前の人がこうスムーズに行って自分が乗れるのをあえてこう一歩を出してこう二人でこうやって、で、まあ、こうそういうことをやりつつやった瞬間に後悔して、まあ、せっかくのありがたいメッセージも効果は 0.1 秒も持ってないんですけど、やっぱり自分はまだまだだなというふうに思ってる状況。ただ先日、上海に出張に行ってきたんですけど、その最終日ですね、 まあ、前日朝3時まで仲間と飲んでしまったのに、早朝ランニングに出て、でそこで初めて、これ人生で初めてなんですけど、その状況を見て、あ、なんて素晴らしいんだろうと、なんかすごい素晴らしい、本当に感謝ですというふうに思った瞬間があったんです。自然に出てきたんです。で上海って、まあ、皆さんご存知のようにPM2.5 すごいですよね。その中を、まあ、前日3時まで飲んで走った体の細胞が勝手にそんなこと思うわけないんですね、絶対。そういう、まあ、幸せな体験っていうのが起こるようになったり、まあ、常にその、まあ、自分がこう帰るところ、まあ、よりどころ、聖書では酒どころって書いてあるんですけど、僕には違う漢字しか思い浮かばないんで、あえてよりどころと言わせてもらいますけど、まあ、そういうのがあることで思考にやっぱりこう余裕が出てくる。仕事では早く偉くなりたいとか、もっとお金をもらいたいとか、みんなに褒められたいとか、そういうことしか考えれずに、他の人の、まあ、他人のせいにしていたこととかも、今はこれがきっとご計画で、このご計画には何かの意図がある。で、この中の意図、この意図にある私の使命、そして役割は何なのかっていうふうに考えれるようになったんですね。で、これができることで怒ることがだいぶなくなりました。まあもちろんたまに怒ることが僕の使命だっつって勝手に怒る時もあるんですけど、まあ自分が何をしたいか、自分がどう喜ぶか、上司がどう喜んでくれるかっていうのじゃなくって、神様が喜んでくれる私の役割は何かっていうのを基準に動けるようになりました。これって、まあ、すごく大切なことだと思うんですね。自分がまあ与えられるものを与える、これ言葉にすると結構簡単ですけど、まあとても難しいことだと自分でもやっぱり直面して感じます。神様のため、その会社とかではよく CM とかでも人類のためとか地球のためにとか、そんな小さな次元じゃないんです。宇宙をも超えた神様のためっていうものに自分がこう頑張れるというのはやっぱり素晴らしいこと、まあ、信仰は強いということなのかなというふうに思います。ちょっと長くなってきてますけど、まあ、最後昔、学校行事で、貧しい村に物資を与えに行ったことがあります。その中でたまたま彼らの礼拝を見ることができました。で、教会堂はあってないようなものです。そもそも彼らの家っていうのは泥でできた洞窟、まあ、洞窟とは言いませんけど、まあ、こういうちょっとした小屋みたいなのを無理やり泥で作ってた。で、まあ、彼らの、まあ、その、まあ、私の感じたものですけど、必死の賛美はなぜか見ているだけでその涙が出てくるような賛美だったんですね。で、一緒に行った同級生の中には必死にこの生活が良くなるようにと祈っているのだろうかと考えた人もいると思います。で、僕も正直なところ彼らのことをその時はかわいそうだというふうに思いました。ですが、その勝手に出てきた涙っていうのが、僕は彼らを憐れんで出たものだったのかなっていうふうに思いましたけど、よく考えてみたら、まあ、今考えてみると自分たちのことを憐れんだのかもしれないなというふうに思いました。自然とその自分たちが、心を打たれたのはきっと彼らがすごく輝いてたからだと思うんですね。誰よりもその純粋に賛美を捧げていた、そんな彼らをその時私は、まあ、ただ見ることしかできなかったんですけど、まあ、今、この出来事を思い出して言えるのは、僕もいつかはこのようにまあ、あの時の彼らのように輝くことができるようになって、神様から、まあ、受けた使命 役割というのを全うできるようになりたいと。そして、まあ、いつか私を、まあ、引きずり込んでといいますか、導いてくださった皆様のように神様の愛を体現して、他の誰かに神様をまた知ること、そんなことをできればいいなというふうに思います。まだまだ、これからもたくさんの素晴らしいご計画が私を待っています。期待します。そしてこれらの出会いと導きに感謝しながら、私の証を結びたいと思います。